こんばんは。こんばんも YouTube でイフハカご一緒の皆様ありがとうございます。イエス様の祝福がそこにも溢れていることを確信します。ご一緒に聖書に向かっていきましょう。創世記こんばんは17章9節からの箇所です。創世記17章を開いていきましょう。9節から14節をお読みします。創世記17章9節から14節。ついで神はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々にわたり私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方とまたあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の包皮の肉を切り捨てなさい。 それが私とあなた方の間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫ではない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。奉仕の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉は真理であられ、真理が私たちを性別してくださいますから感謝します。父なる神様、どうかあなたが私たち一人一人の心にお語りくださって、あなたの語ってくださる言葉によって私たちを生かし、あなたに喜ばれ、あなたの前に身を結ぶものとならせてください。私はイエス様、あなたから離れて何一つできません。どうか憐れみによって私を強くしてくださるあなたが、私たち一人一人を強くしてくださり、真理に従っていくことができますようにお助けください。主イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。アブラハムは神様が不可能を約束されたことを信じました。そしてアブラハムが信じたことを神様が義と認めてくださった。義と認めるというのは、神様の前に神様の律法、戒めを守りきったものとみなすということです。私たちはそれを絶対的にとか言葉尻を捉えて、アブラハムは全部正しいことをしたんですかというわけにはいきません。義と認められるというのは神様の恵みだからです。私たちが完璧でなければ、神様の前に義と認められないのであったら、誰一人救われることはできません。アブラハムも間違いをしました。しかし神様が求められるのは信仰です。神様が求められるのは、私ができたかできないかではなくて、神様が言われたことを信じきることです。その信じきるというのも、私たちは時々私には 100% できませんとかって言うんですけれども、信じきるというのは0か1かです。信仰があるかないかです。私たちはいつも信じるという決心をして、神様、あなたの前に信じますと告白し、信仰の弱い私を助けてくださいとお祈りしながら、聖書の御言葉によって私たちの信仰が養われ、神様を知ることによってもっと信頼が強められていくように生かされていくわけです。信仰はですから停滞している状況ではありません。聖書が言っているように、信仰から信仰へと、と書いています。ローマ人の手紙の中に書いてあります。信仰は進んでいくのです。なぜなら、信仰は神様とのつながりであり、私たちが神様とつながるということは神様を知るということですから、神様を知ることは永遠のプロセスです。だから信仰は永遠に続くのです。私はまだまだ何にも分からなかった時、今でもそんな分かってるわけではありませんけれども、まあ、何にも分からなかった時、クリスチャンと言いながら、なんで第一コリント13章にこのように、いつまでも続くものは信仰と希望と愛ですって書いてあるんだろう。信仰はもう神様を見てしまったら終わるんじゃないかと思ってました。見たら信仰は終わると思っていました。まあ、神様は目に見えないお方ですけれども、聖書が言っている信仰はそんなものではありません。信仰は一度見たら終わってしまうようなものではなく、永遠に続く神様との生きた、天のお父さん、イエス様、聖霊様との生きた関係なので、私たちは信仰が永遠に続くことを知ります。アブラハムはその信仰の父と呼ばれています。そしてこの9節の前の箇所で、神様がアブラハムにご自分を表してくださった。 神様がご自分を表された、主と書いてあります。現れたっていうのは姿が見えたっていうことです。姿が見えたというのは、これは人間となられる前のイエス様のことなのだというのがクリスチャンの共通の理解です。だから主はアブラハムに一節を読むとこう仰せられた、私は全能の神である、エルシャダイ。そんなことを言われるのは神様しかいません。目に見える形で表してくださる神様はイエス様です。イエス様は私たちにご自分を表してくださいます。あなたは私の前を歩み全きものであれ。この全きものというのは、私もそんなふうに思っていましたが、完全なものになるのか、完全ってどういうことだ、人間は完全にはなれないと思って、実はこういう箇所はよくわからない箇所でした。今でも分かっているわけではありませんけれども、ずっと以前とは違います。全きもの、この元々の言葉の意味は責められるところのないものという意味なのだそうです。責められるところのないものになりなさい。何かが起こった、とんでもないことが起こった、突然あの窓が割れた、マリアさんがそこに座ってるからあなたのせいでしょということはないんですね。責められることがない、神様の前に責められることがないものとなるのは、私たちがイエス様の中に隠れることによってです。そういうことで神様は私たちがイエス様のうちにいつも逃げ込むことで責められるところのないものになるようにと進めておられるわけです。そして命令しておられるわけです。自分の力で頑張って完璧なものになりなさい、できるわけがありません。でもイエス様のうちに逃げ込むことによって、私たちは責められるところがないものになることができる。どうしてでしょうか。それはイエス様が全ての責めをご自分に負ってくださったからです。そうでなかったら私は滅びるばかりです。でもイエス様が私たちに代わって責めの全てを負って十字架にかかってくださったので、イエス様の中に逃げ込む者は責められることがないものにしていただける。全てが神様からの恵みです。そうして神様はそのアブラハムに多くの子孫を与えると約束されました。あなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とすると言われました。さてアブラハムにはこの時点で子供がいたんです。奥さんサラのそばめ、女奴隷だったハガルが産んだイシュマエルでした。イシュマエルは13歳になっていました。そして神様がアブラハムに、あなたの子孫をおびただしく増やす、私の契約をあなたの子孫との間に結ぶと言われたんですが、ここでいろんな解釈をすることができます。じゃあ神様はアブラハムの子孫であるイシュマエルもこの契約の中に入れているんだろうか、入れているんじゃないか。後になってわかるんですけれども、アブラハムは100歳になって男性の機能が回復して新しく奥さんをもらうんですよね。6人の子供を産むんですよ。その6人の子供もみんな契約に入るんだろうか。いや、これはまた後になって見ていきますけれども違います。契約を結ぶのは2人の当事者、2人です。この契約は神様が作られた契約です。そして神様が作られた契約は神様の条件によって決められます。神様がここで語っておられるのはアブラハムとイサク、そしてイサクの子孫ヤコブというふうに、一人の人を3回にわたって選び、そこから始まっていく契約なのです。その契約はアブラハムが信じたところに根ざしていました。 その契約の印として割礼を受けなさいと神様はここで語っておられます。今になって、医学はですね、割礼は非常にこう衛生上良いこと、益があることとされています。性的な病気が蔓延しない、あるいは、不潔なものが除かれる、そういう意味で割礼は一定の評価がされていますけれども、私は思いました。子供が与えられた時、割礼を授けるべきではないか。実はこの割礼のあるかないかということが、最初の教会、初代のエクレシアでは大問題になったのです。ユダヤ人たちは割礼を受けていなければ神様の契約の祝福に預かることができないと考える人がたくさんいました。イエス様の福音が世界中に述べ伝えられるようになって、ユダヤ人ではないキリスト者がたくさん生まれていった時、ユダヤ人の中の一部の人たちがその異邦人と呼ばれる外国人のクリスチャンのところに出かけていって、割礼を受けなかったら救われない、天国に行かない、まあ、平たく言えばですよ、天国に行けないということを言ったわけです。そこで大きな議論になりました。中心だったエルサレムの人たち、エルサレム教会の中でものすごく激しい言い争いが起こりました。結局は聖書の言葉を紐解きながら、目に見える形の割礼で人が救われるのではない、それによって人が義と認められる、落ち度がない、責められるところがないものとされるのではないという理解にたどり着いて、教会は進んでいったのです。今生かされている私たち、割礼があるかないか、この肉体の割礼があるかないかというところに神様がこだわっておられるのではないことを確信できます。新約聖書を読んでいくと、何箇所もそういう言葉があります。使徒の働き7章では、ステパノがユダヤ人たちの前でメッセージを語りました。その時にステパノは、心と耳とに割礼を受けていない人たちとユダヤ人たちに叱咤しました。心と耳に割礼を受けていないことが問題です。割礼というのは男性の性器の包皮を切り取ることですけれども、心と耳の割礼、実は私たちは心に覆いがかかっている存在です。そして耳にも覆いがかかっている存在です。心に覆いがかかっていると神様の祝福を受け取ることができません。耳に覆いがかかっていると神様の言葉を正確に聞くことができません。イエス様につながっていてさえも、それはすぐに自動的になくなるのではないのです。クリスチャンでさえも心と耳に覆いがかかってしまうことが起こります。今の私は大丈夫という前に心を探っていただきましょう。心に覆いがかかっている、耳に覆いがかかっている。耳に覆いがかかるということは、自分の耳から入ってくる言葉なのに聞きたいところだけを記憶するということです。語っている人の本当は言いたいことが聞こえなくなることが、耳に割礼がないことです。心に割礼がない、これは似たようなものですけれども、神様が私を祝福してくださるのは、神様が私に語ってくださるのはこういうことなのだと自分であらかじめ決めてしまうと、本当に神様が伝えようとしていることが伝わらなくなっていきます。どうやったら 心と耳に割礼を受けることができるんでしょうか。ローマ人への手紙の2章29節は御霊による心の割礼こそ割礼ですと言っています。これが私たちに必要な契約の印です。聖霊様によって私たちの心に割礼が施される。割礼は痛いんです。体の一部を切り取りますから3日間ぐらいは傷の痛みがなくならないんです。聖霊様が私たちの心に割礼を施してくださるのは決して楽なことではありません。私もそういうことがありました。なんか私の場合1回だけではない気がするんですけれども、聖霊の神様が私たちの心に割礼を施されるとき、私たちは本当に痛い思いをします。私は初めてそれを経験したとき、自分は生きていてはいけないのではないか、生きている価値がないと感じて、ただ泣くしかありませんでした。でもあれは聖霊様の割礼だったんですね。感謝なことです。私はですからクリスチャンになったら幸せになりますよとは言いません。聖霊に満たされたら幸せになりますよとは言いません。言えないです。それは聖書ではありません。イエス様に従っていく道は狭い道です。狭い道というのは険しいということが含まれています。楽ではないということです。しかし苦しいだけではもちろんありません。イエス様が共にいてくださるので、どんな状況でも私たちには希望がある。イエス様が共にいてくださる道こそが本当に満たされた道です。聖霊様に満たされるとき、私たちはいろんな困難を乗り越えることができる力をいただきます。イエス様が言っておられるように、イエス様と共に歩む道は困難がある道です。あなた方はこの世では困難があります、悩みがあります、苦しみがあります。イエス様はちゃんと語っていてくださいます。それなのになぜ多くの教会が幸せになること、あなたの夢の実現、あなたがハッピーになるということを強調するのか私はよく分かりませんけれども、少なくともそれは聖書ではありません。しかし聖書は全てをもう暗くて重いと言っているのでもありません。いろんな困難の中にあっても喜びと平安が与えられる、いや困難だからこそ喜びと平安が与えられる。神様が与えてくださるものは人間が自然に生きている中で状況によってもたらされるものではなくて、状況を超える超自然の平安であり喜びであり力です。ご聖霊様によって心に割礼を受けるということは、その痛みを通って本当の姿、神様の前に私たちがイエス様によってどんな存在にされているかということを本当に見ていく、知っていく、そういうことです。そうするときに私たちはどんな状況にも負けることがなく、あるいは飲み込まれたり打ちのめされたりすることがなく、前に進んでいくことができるように力をいただきます。最初から最後まで自分の頑張りではありません。時にはもう言葉も出なくなる、明日生きていけるだろうか、いや明日生きていくのが辛いとさえ思うことがクリスチャンにも起こってきます。そういう時に私たちはイエス様を呼ぶことなのです。最初から最後までイエス様なのです。だからキリスト者なのです。イエス様を呼ぶ時、イエス様はそこにいてくださいます。そして私が考えることもできなかった平安、また希望をイエス様が与えてくださいます。だから私は今日ここに立っています。私たちはいつもイエス様を必要としていて、イエス様から離れては何一つできません。しかしイエス様に会って イエス様が私たちを強くしてくださるので、どんなことでもすることができる。これはもうこの数年間私の中の一番大きなキーワードの一つになっています。おそらくこれからはもっとそうなっていくんだろうと思います。今は元気にさせていただいていますけれども、年齢、高齢になっていくといろんな弱さが出てくるようです。別に私はそれを願ってるわけではないんですけども、いやそれは自分には起こらないなんていうことももちろんできません。ですから私たちはどんな時にもイエス様につながり続け、イエス様を求め続けていくことです。イエス様は私たちを強くしてくださる方なんです。私たちを強くしてくださるのは私たちが弱いからです。弱さを持っていることはイエス様の働きが表される前提です。私にとって弱さがあることは神様からの賜物です。この世界は強くなければダメだというようなメッセージを発信し続けていますが、それは偽善につながります。イエス様は私たちを知っておられて、そして私たちを一方的に信仰がありさえすれば、本当に小さな小さな信仰しかないように思う、でもその小さなからし種のような信仰で十分だとイエス様が言ってくださる、なんということでしょうか。イエス様は私たちの信仰が100あるとか50あるとかそういうことを見ておられない、信仰があればということなのです。そしてそのいただいた信仰を私たちは成長させてもらえるように、絶えずイエス様との交わりの中にとどまります。アブラハムはまだアブラムであった時に、神様が子孫を与えるという約束を信じて義と認められました。それから十何年も経ってからこのことが起こりました。つまりアブラハムは割礼を受ける前に義と認められたのだと聖書は言っています。ローマ人の手紙4章にそれが書いてあります。アブラハムが義と認められたのは割礼を受けた後ですか、それとも割礼を受ける前ですか。彼は割礼を受ける前に信仰によって義と認められたと書いてあるのです。私たちにとって大事なのは本当に神様との生きたつながりである信仰なのです。しかしそれは目に見えないので、人間は目に見えるものにすがろうとして行いや目に見える結果や肩書きとかそういうものにクリスチャンでさえも走ってしまいやすいのです。もうずいぶん前のことで本当は忘れてもいいのかもしれませんけども、そういうところは記憶力がいいので他のところは忘れちゃうんですけど、私は初めて韓国に行った時のことを思い出します。1979年でした。79年、45年前でした、ね、イギリス人の友人が韓国に招かれて、私は本当に文字通りカバン持ちとしていろいろこう案内するためについて行ったんですけれども、大きな1500人進学生がいる進学校に招かれました。そして進学校の校長先生が自分の校長室に入れてくれたんですけど、まあ大きな部屋でした。そして校長先生が私に聞いてきました。日本語で、あなたは牧師ですか、日本の牧師ですか。はい、まだ教会の牧師ではなかったんですけど、はい、博士号を持ってますか。いいえ。それで終わっちゃったんです。それ以来その校長先生は私の方を見向きもしませんでした。ずっとイギリス人の友達と話していて、僕はそういう経験した時にこれが韓国かと思いましたね。そうじゃない人たちもたくさんいるんですよ。私は後になってそういう優れたリーダーたちにお会いしてきました。韓国の牧師の中にも博士号とか学位とか聞かない人がたくさんいますから心配しないでください。でもそういう社会もある。それは割礼を頼りとするようなものと 同じです。どんなに痛くても、どんなに辛く思っても、ご聖霊が私たちの心に割礼を施してくださるのを受け取っていきましょう。切り捨てなければいけないものを聖霊の神様切り捨ててください。私の心を覆い、耳を覆っているものに気づかせてください。この祈りを心から真剣にすると、その祈りは聞かれてしまいますので、覚悟をして祈ってください。痛い思いをしますから。私もしてきました。でもそれは感謝のことです。本当に必要でした。未だにそれをさせられます。私はいつまでも本当に足りないものです。でもそういうものにこそ神様が恵みを表してくださる。神様はこの世で身分の低いもの、知恵のないもの、見下されているものをあえて選んでくださった。私はその条件にぴったりです。それを誇るわけにはいかないんですけど、誇ることはできませんが、神様の恵みを誇ることができます。私たちは自分のことを見る、自分のことを考えるときに、聖書のお言葉に照らして自分を受け取っていきましょう。聖書のお言葉にはイエス様にあるものがどんな存在とされているかを事細かに書いています。少なくとも174箇所新約聖書に書いてあります。17ぐらいまでは皆さん言えるかもしれませんが、174全部言える人はこの中にはいないんじゃないんですかね。いや、私もできないです。自分でまとめましたけど全部覚えてないです。それほど私たちは神様の前に本当に祝福され、恵みをいただいているものとされています。ひたすらイエス様を求めていきましょう。ご聖霊に満たされることを求めていきましょう。ご聖霊に満たされたら、こんなすごいことが起こる、あんなすごいことが起こると考えるのではなく、ご聖霊に満たされるとき、私たちはもっと神様を知り、もっと神様の前にも人の前にもへりくだらされるはずです。ご聖霊に満たされたら、もっと神様の御心が分かって、もっと悔い改めるに違いありません。神様が私たちの心に触れ、ご聖霊が私たちを支配してくださいますようにお祈りします。天のお父様、あなたのお言葉を感謝します。私が滅び失せなかったのはあなたの恵みと憐れみです。天のお父様、感謝します。あなたにつながる一人一人の子供とされた私たちのために、イエス様が取りなしていてくださる、ご聖霊様がうめきを持って取りなしていてくださることを感謝します。取りなしてくださるイエス様、ご聖霊様、あなたは私たちのうちに住んでくださるお方、はあ、神様、そのことを私は理解はできません。しかしあなたの御言葉が言っておられるので、感謝を持って受け止めます。ありがとうございます。ご支配ください。そして私たちがイエス様をもっともっと反映していくので、町の中にイエス様の香りが広がり、イエス様の栄光が輝きますように、この町、この国を大変革してください。素晴らしいイエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。続いて聖餐式に入りたいと思います。聖餐に預かる方もどうぞ前においでください。失礼します。僕はもう毎回この聖餐式の旅、それだけじゃないんですけれども、これはイエス様が今生きておられて ここにおられて私たちをご支配しておられる方なのだ。それを全身を傾けて、全身全霊でという言葉がありますけれども、私たちの全てを傾けて覚えていくこと、告白していくことです。イエス様ここにいてくださいます。ここにいてくださるイエス様は、私たちの計算では2000年ほど前に私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。イエス様が十字架で命を捨ててくださったのは、私たちを罪から贖い出すためだけではありません。呪いから解放し、束縛、律法のすべての束縛から解放して自由にし、私たちが天のお父さんと和解を受けて神様の子供とされ、和解の福音を携えて人々に伝え、そのようにして神様の御国がこの地に来るように生きていくためです。そうして私たちは御国の相続人、イエス様との共同相続人とされています。私たちはイエス様が言われた言葉をかみしめながら、イエス様が十字架にかけられる、もう数時間後に十字架にかけられることを知っておられて、その上で、取って食べなさい、これはあなた方のための私の体です、と言われた言葉を覚えましょう。皆この杯から飲みなさい、これは私の血による新しい契約です、多くの人の罪の許しのために流されるものです、言われたイエス様のお言葉を覚えましょう。今 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様の中にも、まだ聖餐式をしていなかったなという方は、どうぞご自分の家庭にあるパンなり、あるいはクッキーなりご飯なりで聖餐式をおごそかになさってください。ブドウジュースがなければ水で構いません。これは不謹慎な意味で言うのではありませんが、イエス様は水をブドウ酒に変えられたお方です。信仰によって私たちはご飯と水でも聖餐式に預かることができます。これはイエス様の体なのだ、私のためのイエス様の体、これはイエス様の血による新しい契約だと信仰によって受け取り、神様に感謝しながら共にいてくださるイエス様を覚えましょう。お願いします。天のお父様、聖餐式に預かれることを感謝します。あなたが御子イエス様をこの世に使わせてくださり、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であらせてくださったことを感謝します。イエス様、あなたのその御業の祝いに私たちは贖いに預かりました、和解に預かりました、新しい命が与えられていることを感謝します。天のお父様、あなたの憐れみと恵みを感謝します。私たちは感謝を持って厳かに受け取りますので、私たちのうちにあなたの癒しの力を表してください。このパンを受け取りながら、杯を受け取りながら、あなたの癒しも解放も力も受け取ります。天のお父様、お望みください。感謝します、褒めたたえます、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。